石野さくら子の監禁ベイベーリブート。この番組は私石野さくら子が毎回さまざまなゲストをお招きしてお送りいたします。本日お越しいただきましたのは前回に引き続き怪談師一夜さんです。よろしくお願いいたします。
どうもぽっちゃり貴公子怪談師一夜です
そうですね、ぽっちゃり貴公子ですね、
はいはい、
あの痩せる痩せる詐欺、
痩せる痩せる詐欺でおなじみの
一回なんかシュッと痩せてはったんやけどな。
本当ですか。
なんか一回なんかちょっとなんかダイエット成功しあったんかなって時期が 2,3 年ぐらい前見たような気がするんやけど、なんかどっかでもう記憶ないけど。
そうなんですかね、
はい、
もう
僕その夢かな。
頑張って怪談師の業界でやるようになってからこう右肩上がりで
じゃあ夢やわ
夢かもしれない。
あなたが見せたい願望が私、はい、現役で入ってきたやん、は
い、映し出されたのかもしれない。
俺がこうなりて、
はいはいはい、
いや今回前回は2人でやらせていただきましたマガエン2022大阪という、イベントのお話を、30分ずっとさせていただきましたが、はい、ただその中でも一夜さんのご姿勢はい、とか怪談に関わるそういうお話も聞きましたので、今回はぐっと一夜個人に、うん、
はい、
何やったら小学校から、うん、掘り起こしてちょっとお伺いしたいなと。
はい、ぜひぜひ。
どう一夜になったのか
お聞きいただけたらと、
はい
はい、
じゃあそもそもいつ怪談を好きになったんですか。
ね、怪談はねやっぱりねもう小学生の、まあ、3,4 年生ぐらいの時に稲川淳二さんのあのゆきちゃんとかね、あの辺の話とかが、
うん、
ちょうど、うん、テレビで、はい、あの実写化のやつ、映画だったのかな、あれ、それのやつとかで、うん、あの長い死体っていうのサーバーの死とかって言われてる、あの亡くなった方の死体が長いみたいな、はい、したらそれに老婆がしがみついてたみたいな、それを映像で見て心つかまれたんですよ。
私それ見てないわ、
これすごいと思って、うん、でそれからすごく好きになって、ちょうど世代的にも80年代のゲゲゲの鬼太郎の世代なんで、
うん、
妖怪もめちゃめちゃ好きですし、
はい、
もう小学校1年生になるってなった時に書いてたのが、はい、バックベアードっていう、はい、海外の、
うん、
ゲゲゲの鬼太郎の妖怪の大将みたいなのがいるんですよ、
うんうん、
日本の大将はぬらりひょんで、
ああ、はい、
海外の大将バックベアードみたいな、
はい、
それの絵をずっと描いてました、丸描いて目描いて周りひょろひょろひょろみたいな
小学校の時はそういう子供やったんですね。
そうですそうです、
はいはい、でもまあ親と先生に心配されながら、
うんうん、なんで鬼太郎じゃないんだ
ろそうやな、鬼太郎やったらあんま心配しないからね、
そうです
この得体の知れないのはなんだろう、
なんだこの目のやつは
思われながら、
はい、
まあ大きなったけど、そもそも怪談師っていう、まあ、職業というか、うん、プレイヤーっていうのが、はい、その頃は、まあ、固定化されてないと思う。稲川淳二さんぐらい、
う
ん、
そう、稲川淳二さん、つまみえ、
あ、そうそう、そういう大御所の方、
さくら金蔵さん、
はい、
まあ、そのお三方ですか ね、
すね、うん、あとはもうもちろん関西では竹内さん、
はいはいはい、
北野誠さんのご活躍、はい
はい、もちろんもちろんもちろん
ご活躍なさってましたよ。ただそういう本当大御所と呼ばれる方がやってらっしゃっただけで、こう、
はい、
今みたいにこう、
うん
うんうん、若手がバーっていてっていうのはなかった。
そうですね、
なろうとは、うん、いつ、
ね、うん、まあ、それまでその10年間怪談朗読、
うん、そうですね、うん、てて前半でもおっしゃってましたが、
で
ちょっと待って、はい、まずそもそもなんで怪談朗読やろうとしたんです、うん、
あ、それはね、うん、ニコニコ生放送を自分でやってる時に、はい、当時は、うん、ニコ動に上がってるホラー動画を見てたんですよね、はい、それを見るっていうのを、う
ん、
できたんですよ、
はい、
うん、でそれをこう見てて、はい、こんなのがあるよこんなのあるよって言って、うん、新耳袋っていうのの、
はい、中山一郎さんの、は
い
は
い、それの、はい、なんかこう、いろんな監督が5分のやつで作った、
はい、
富士かなんかの、
はい、
映像のやつがあるんですよね、はい、それのやつがニコ動に当時上がってたんですね、
はい、
うん、でそれを紹介されて、うん、
はい、
で一時期ちょっとまあテレビで あの恐怖映像とかあったら見てるけど、はいはい、まあそこまでそこまでっていうぐらいだったんですけど、うん、また気持ちが再燃したんですよね、
うん、
あ怖い話面白いわって、
お、
うん、でも僕今もそうなんですけど、はい、あの怖い話が怖いんですよ、うん、怖い映像も怖い、うんうん、
あ、慣れない、あ、そう、そうなんです、シンプルに来ると、
それで、あの、それも怖い映像がニコ動にめちゃくちゃあると、それで、うん、あのみんなで見ませんかっていう放送だったんですよ。
あ、そういうの、
みんなで一緒に見ようよ、
一人じゃ怖いから、
一人で怖いからちょっとみんなで見ようよって、お、怖いから怖いから
コメント付き合ってと、
うん、でなんか怖いのあったら紹介してよみたいな、
うーん、現代っ子やね、私そんな時代じゃなかったパソコンみたいなそう、パーソナルコンピューターみたいなあ、そういうので、じゃあ触れ合って、 それいくつぐらいやったんですか。
それがね、30ぐらい
、
はい、うんうんうん、でそれがね、やっぱね、動画ってあっちゅう間にもう見ちゃうんですよね、毎日、
うん、あ、そうです、
ね、何時間ってや、寝るまでとか、
そうそう、
あともう一つ、あともう一つとかって言って、
はい、あれあかんやつ、うんうん、それあかんやつです。
そしたらもうあっという間に 見きちゃって、はい、じゃあどうするって、なんか怪談朗読っちゅうのがあるらしいぞと、
お、新しいとこ来た、
うんうん、それで、まあ、当時の有名だった人のやつを聞いてみて、うん、へえ、はい、こんなのあるんだねって、うん、いい声で読んでるわみたいな、
うん、
っていうので、ちょっと俺もやってみようかなって言って、
ほうほうほう、
で最初、うん、生放送じゃなくて、うん、あの動画で撮ってたんですよね。
あ、 お、うん、お顔出して、あ
のニコ動、ニコ動っていうので、あの文字をこう出して、はい、それに合わせて、
はい、
あの朗読する、
顔出し
は、顔は出してなかったです、
うん、
で、あ、結構読めんじゃんって、まあ、読み直しもしてますから、編集してね、
なるほど、うん、
だから、あ、結構読めんじゃんって思って、うん、じゃあちょっと生で、
俺いけんじゃんと、
そうそうそうそう、う
ん、北海道で思い張ったんですね、うんうん、
はい、でちょっとじゃあ生でやってみるっつってやったら全然できなくて、うん、もう噛み噛みで噛んでることにテンパって余計なんか喋れないみたいになっちゃってい
やいや、噛みますよ、
もうそれでね、うん、もう3、4ヶ月くらいそれやってないんでそこから一回逃げたんですよね、うん、でもちょっと置いてみたら、うん、やっぱあのもう3ヶ月4ヶ月その収録したやつを動画でするのをやってたんで、はいはい、そろそろできるかなと思ってやってみたらもうちょっとできて、はい、
うん
うん、で、まあ、そういうので朗読にハマっていったっていうんですかね、自分のこう進化するのも実感できましたしね、うん、
はい、あ、うんうん、で、前編でもおっしゃってたように、はいはいはい、途中でこうアナウンス学校とかに通いはったから、まあもちろん自分の字型もできていくわけで、でそれが10年
そうですね、大体それが10年ぐらいで、
でこっから怪談師、
そうなんです、そのね、あのきっかけが、うん、僕の友達でね、うん、お姉の市民レスラーがいるんですよ。
お姉の、
札幌のお姉の市民レスラ ー、
すごい早い方、有名な方、
ね、うん、でも市民レスラーですからね、うん、あのプロじゃないので
3時間切るというわけでも
ない、なんですけど、うん、そいつが僕の誕生日の段階で、はい、あのお誕生日おめでとうって連絡してきて、
うん、で、
うん、あの私今あの札幌すすきのでバーやってるから来てよ、一杯おごるからみたいな、
あ、行く行く、
うん、でしたら話聞いたら、うん、週に1回、うん、あの場所を借りて、うん、あのバーをやってると、
はい、
でお酒自分で用意して、うん、で、場所代はお金払って上がりは全部自分のものみたいな、
あ、面白い、
で、あ、そうなんだ、うん、面白いことやってんじゃんって言ったら、うん、あのさ、一夜もさ、なんかあの怖い話あの朗読やってんでしょって、ちょっとやってみて、うん、やってみたらいいじゃんって言って、
うん、
お、じゃあちょっと、じゃあ俺もやってみようかなって、
はい、
言って、最初怪談朗読が聞けるバーっていうのやったんですよ、一週に1回、
あ、ふんふん
ふん、はい、で、まあ、その都合で、うん、あのいきなり僕お客なんて呼べないんで、
うん、そうですね、う
ん、なちょっとでもなんかなるかなと思って、うん、スリラーナイトとかも遊びに行って、
う
ん、札幌すすきのですからね、翔平さんのスリラーナイトね、
うんうん、
なので、うん、あの行ったりしてて、
はい、
で、まあ、最初のうちはその1年ってまあ決めてやったんですけど、
はい、
朗読やって、はい、で、あの翔平さんもたまにそのお客さんで紹介してくれるんですよ、
あ、
他の人に、この人あの一夜さんつって、
うん、モノマネ
一夜さんつって、あの、うん、怪談朗読する人、怖い話する人だから
そう、
俺なんてできないけどねって
、あ、そうやね、翔平さんポップな喋り方すんねん、
はい、それ
すごい笑顔で、
うんうんうん、
はい、なん翔平さんに言われたらあの笑顔につられていっちゃうよみたいな、
面白いから行ってあげてそうやって言って、紹介してもらったりして、でもそうなってくると今度はその、うん、スリラーナイトによく遊びに行ってると、はい、自分もちょっとやってみてえなみたいな、
あ、
そういう気 持ちになったんですよ、ね、
そういうあの他怪談師とプレイヤーをたくさん見るから、
はいはいはいはい、うん、当時も良質な怪談師が揃ってましたから、スリラーナイトはね、
はいはい、
それを、まあ、聞いて、
はい、俺もやってみたいと、
うん、ただね、うん、一つそのネックだったのが、
はい、
あの朗読ってそのまま読んでるんですよね、
はい、
で話すって暗記じゃないですか、
うんうんうんうん、
あ俺暗記不得意なんだよなってな
って、あそうやったんやあ今の一夜さんからは考えられないですね。
本当ですか、
はい、
もうねそこがとりあえず、
はい、
その覚えられっかなって、まあ、1つ覚えられたらまあいいわ、
うん、
その後2つ3つって覚えられっかなってなって、
うん、
まあ、やってみたらなんだかんだでそれなりにできたんですけど、
うん
うん、それであのそれこそあれですよ、
はい、
あの大コアのオチューンの、あの、はい、企画で、
はい、
あの帯同、
はい、ありました、はい、
あれの一番最初のやつ僕応募してるんですよ。
あそうなんですか、はい、2018が最初かな、
一番最初そうですかね、
はい、
コモニャンとかの時ですかね。
あそうです、ね、2018はコモニャンです、うん、私2019帯同でやから、
はい、僕それで、
はい、
あの最初キツネのお面をかぶってやってるんです。
マジで
キツネのお面かぶって、で下が開いてる状態なんで声とかは困らない状態のやつで、そのバーで
そんな人おったっけ、
バーで撮影してやってて、
はい、
でなんかあのすごくなんか上手だったんですけど、
はい、
他の選ばれた方と比べて、
はい、
あの話のパンチが弱かったって言われて、
はい、あその時落選してはるんですか。じゃあ私知らんはずやわ。
知らんはずね、はい、そうですね、
お私審査員側じゃないから、
うんうん、それで
そんなことしてたんか。
話のパンチ弱かったですって言われて、
で上手やけどおもんないやこれ芸人でも言われたらめっちゃ辛いね。
そうなんですよ、そうなんですよ、うんね、
上手やけどおもんない第一期や、
はいはい、で、うん、まあね、うん、あのまあ、顔出してないのがいけないのかなとか、
うん、
まあその時まだ覚えてないから、
うん、
あのお面 してるから目線はそんな分かんないんですよね、
はい、
だからちょっと下の方にその台本みたいなのあってちょっと読みながらの感じだったんですよね。それも良くなかったのかなとか。
よくなんかそれは良くねえよ。
それでまああそこで変に受かってたら、
うん、はい、
今の僕じゃないと思います。
はあ、そうですね、うん、確かにね、
うんうん、
あそれで奮起しはって、
そうですね、そこからちゃんと覚えるようにして、うん、
で面も外して、
はいはいはい、
で一夜と、一夜って名前がついたんは、
一夜の名前は、リアルの方 の、 そのバーでやるってなった時に、うん、はい、あのアカウントそれ用に作ったんですよ、
はい、
それが今の僕のアカウントで、
あでお姉さんのお店でやる時に、
うん、
一夜を名乗り出した
。そうなんですよ、もともと一に簡単な漢字の一に、
はいはい、
家、あの一家っていう名前でやったんですよ、
はいはい、
でそれを、まあ、夜のお店でやるからなと思って、はい、難しい漢字の位置にして、
はい、
で、一家のかって、かってやとも読むじゃないですか、
はい、
それで夜だしなと思って、うん、夜にしたんですよ。
そしたらなんかこう神秘的な感じになって、ほんでアラビアンナイトとか、
アラビアンナイト
って、ね、なんか怪談グランプリで言われてはいはい、はい、それにあの寄せて、うん、ベストとか来たり、
う
ん
うん、そうそうそう、ベストあれどこもどれくらいまでそれに寄せていいのかなって、そのアラビアンナイトにね
まあね、あの
全治北京みたいになってもしゃあないなと思って
寄せていったんですね、
あれ寄せたんです、そうですよ、そうなんです、あのベストはそうなんですよね、はい、よくお気づきで、
はい、そうなんや。そしたら、
うん、
あの完全に私は、
はい、
もう正統派の、もう正統派の王道の、
うん、
もう達者な一夜さんしか知らないんですよ。で、
うんうんうん、
あの話を覚えられない一夜さんの時代は知らないから、
うんうんうんうん、
いつぐらいから、お俺の芸風これやなっていう、こうそれまでの試行錯誤を聞いていいですか。
そうですね、うんうん、それまでその、うん、やっぱこじんまりとしたって言ったらおかしいですけど、うん、綺麗にやろうとしすぎてて、
はい、
でもまあそれなりにはなるんですよね、
うん、あもともと上手な人や
った、ね、まあなんか、うん、あのいろんなことその何でもそれなりにできるみたいな、簡単にそれなりにできるみたいな、
うん、
まあ、そういう器用貧乏なところが僕あって、
あ昔おるね、何してもできる子ね、う
ん、とりあえずなんかできるんですよ、
ね、うん、
でそういうので怪談グランプリもポンポンって出れて、
あれは嫉妬するで、こんなん聞かれたら、
パパパパってやったのでポンポンって出れて、
うん、
それであのいざこう出てみたら、うん、あのまあ、全然あの票数をいただけなくて、亜美さんとの対決だったんですけど、
わ怖い人と対決してますね、
フルマークで負けたんです
よいやあの人強いですから
そう、うん、一番あの いい頃ですからね、もうあの、うん、最強戦とかで取る前とかの一番、はい、もう一番強い時の亜美さんですから、
ノリに乗ってる、
うん、そうそうそう、あその頃の亜美さんですから、それでああダメかってなってたら、うん、はい、あの稲川淳二さんが、はい、その時に、
はい、
あのいやあのすごくうまいのは分かるんだけどねって、うん、まあ、うまいと怖いはちょっと違うからねって、あのいろんな人の話聞いてみたらいいよって
そんなん言ってくれはるんや、
うん、言っていただいて、
ええな、
で、はい、あそうかっていろんな人のやつを聞くっていうのは大事だよなって改めて思って、
うんうん、
それから、まあ、いろんな有名な怪談師さん、
はい、
ね、あの当時だったら三木大雲さんとか、はい、まあ、竹内さんももちろんやってますし、はい、地元の翔平さんとか、はい、まあ、他にもいろんな方のやつを、
はい、
あの文字起こしして、お文字に起こしてその人の癖をまず掴むんですよね。
あ、じゃあ、うん、文字確かに息遣いまで文字起こししたら分かりますよね。
で、あの、まあ、その人の癖をまず見て、
うん、
で、あ、これぐらいまで、
うん、
まあとかでとか言っていいんだとか、うん、でも、うん、あのその今言ったあのーとか、
うん、
そういう言葉ってみんな基本使わないねって、余計な言葉なんだって、うん、それはじゃあ言わない方がいいんだって、
うん、あ、いや、そうやね、私もやるとき、あの、ほら、あんまり入ってない話してて、はいはい、あのーって言うてまうよね。今でも言うて
る。間つなぎ、まつなぎの言葉なんですよね、あれってね。そうそうそう、とあのーは言っちゃダメなんですよ。
あの、もう、みんな大好きで、ほんま、うん、あの、大コアでも、うんうんうん、あの、もう、絶対王者、
はいはい、
ダイウンさんでも、はい、ちょっと調子悪いとき、あのーってめっちゃ言い張ったりするときもあるんですよ。
あのーとえーはたまにね、
そう、どんな人でも言ってしまう。
はいはいはいはい。うん、
あ、それにその時初めて気づいた。
そうです、そうです。
はあ。
で、あ、これぐらいこの言葉って言っていいんだとか、でそれも同じペースで喋ってるんですよ、亜美、うん、さんとかと、
うんうん、
同じペースで流して耳で流しながら同じやつをもう文字起こししてるから読んでみるんですよ、うん、あ、亜美さんめちゃくちゃ喋るの早いんだみたいなとか、
はあ、気づくんや。
そこでっていうのとかでどんどん学んでって、この人のこの部分はなんで怖いんだろう、
うん、
なんであの評価されてるんだろうっていうのを、うん、見てって
分析派なんですね。
そうですね、もうそこでまず研究して自分の中に落とし込むっていうのをやってから、
うん、
あの誰かの喋りに似てるねっていうのも言われなくなったし。
あ、それまで言われてたん。
そうですね、うん、割とその言葉を選びますね、うん、
まあ、どなたかとかこの方とか、まあ、有名な方に影響を受けたり、
そうですね、スラスラとこのなんかこう、うん、劇を見せてるみたいな感じっていうんですかね。
でも確かに固く、ちょっと固くなりすぎ、
固すぎだったんでしょうね、うん、でそこをいろんな方のを聞いて崩すことを覚えた、
うん、崩すことを覚えた、
はい、
はあ、おもろいな。
あのプラス僕の場合は、うん、あのもともと怖がりっていうのがあって、
うんうんうん、
あの話しながら怖がってやろうって思ったんですよね、
うん、それまでは怖がらなくて喋れた。
そうですね、自分で喋るときって他の人の話はめちゃくちゃ怖いのに、
うん、
自分で他の人に提供するときってどうだっていう気持ちがあるから、
うん、
あのちょっと多分このドヤ感があったんでしょうね。どうだ俺の話みたいなところがあったのが、こういう感じだったんですよ、うん、みたいな方が多分
そんで リアルに自分もこう一緒に怖がると
、うんうんうん、怖がってる、あのが怖いっていうのが、うん、あの心霊スポット行った時にめちゃくちゃ怖がる人と一回行った時があって、うんうんうん、その時僕もめちゃくちゃ怖くなったんですよ。
わかる。
何回も行ったことがあるとこだったのに、うんうん、あの初めて、
うんうんうん、
怖い怖い怖い、そんな怖がらんで、怖がらんでやめてやめてみたいな。
わかるわかる、それはだ
そういう感じもこうプラスできたらなと思って、うんうん、あの素直に怖がろうと思って、まあ、怖くていいと思ってる話だからしてるんだし、
あ、これ解禁したら一夜が開けた。
そうそうです、そこですね、うん、はい、
うんうん、面白いですね。
ありがとうございます。
じゃあちょっとこうマガエンのこと振り返って、やっぱり本日のマガエンも喋っててやっぱ怖い、
うんうん、怖い怖いです怖いです怖いです。
私も自分で今日怖かった怖かった。特にデートをする自分で喋れてめっちゃ怖かった。
デートする、よかったっすね。っっあれね、
褒めて、もっと褒めて、30分かけて褒めてくれいや、うん、確かいや、なんか勉強になりました。んでそんだけ分析してはったら、
はい、
なんやったらこう教える側にも、
あー、そうっすね、
なりますよね。私分析すごい苦手やから、
うんうんうん、
もっと教えてあ あなたでもあれですよね、怪談、はい、今聞いた怪談師としての芸歴は思ってるほど長くない。
そうですよ、3、4年とか、今4年目とかですかね、はい、
びっくりですよ、もっとやと思ってました。10年ぐらい、まあ朗読は10年ぐらいやってはるからそんな雰囲気醸し出してはるんでしょうけど、だから大コアで皆様がっていうふうにおっしゃってましたけど、
う
ん、はいはい、そういうことなんです
か。んそ、
あの大コアで皆さんが、うん、あの一夜という存在を知ったっておっしゃってたじゃないですか。
そうです、一応なんか それのこう出だした時期の時に、うん、怪談グランプリもあったし、
そう、怪談グランプリもさっき出てはったし、私も知ってましたよ、
怪談王もその年に多分出てるんですけど、うん、怪談王なんて僕わざわざ、
うん、
四国の四国予選に出て、
うん、遠いな、うん、
わざわざ行ったんですよ、誕生日の前日ですよで、うん、いい気持ちで誕生日を迎えてやろうって思って行ったら、
うん、
普通に恐怖新聞健太郎さんに普通に負けて、はい、あダメダメかって、
まあ、そんなことはある、負け、戦いって負けることがあるの、
うん、今思うと、うん、やっぱその綺麗すぎる、
あ、
うん、ね、僕でも多分健太郎さんに票を入れてると思うんですけど、当時はまだ分かんなくて、なんだよ、
いやでも私
地方美気かよって思ってその時はね、
そんなも出た
、うん、
うわそんなも出た、うん、うわ嫌な子やなでも私ちょっとほんまにまだ分かん、はい、正直そずっと階段、私も階段怖いんですよ、
はい、
今でも怖いですけど、
うん、
怖いからこそ聞けてなかったんです。
うん、
例えばそのサイキック青年団で怖い話し始めはったら、はい、いやって言って切ったりしてたんで、自分がやり始めた時誰の影響もなかったんですよね。でやり始めてしばらくちょっとこの状態を続けようって思ったんです、
はいはいはいはい、
で今は聞きますよ、
うん、
それがもしかしたら自分で言うのもあれやけど多少構想してますがね。
うん、そうですよ、それが色になってますからね完全にね、
なんかそういう先輩の方に、はいはいはい、しばらく見ん方がいいでって言われたんですよ、うん、
あ、なるほど、へえ、
で、そうなんと思って、まあ今は見ますけどね、勉強のために、うんうんうん、あ、でも勉強のためって言うけど私取り入れ方が分かんないんですよ。
はいはいはい、
はい、マネの仕方が分からんというか、
多分その最初の時点で、うん、そのあんま見ない方がいいって言ったのは、うん、変にその凝り固まった怪談師になっちゃうっていうのがあったじゃないですか。で、うん、自分なりのあれができてから、うん、その調味料じゃないですけど、
うん、
こう、うんうん、エッセンスを加えるとよりいい状態っていうんですか、
謎が解けた、うん、今やっと、
うん辛い味の料理になったり、なんかちょっと臭いような味の料理になったりとか、うん、いろんなあれになるから、
なるほどね、
う
ん、
まずはそのメインの料理を自分で作りなよっていうことだったと思います。
確かにもう稲川淳二さんがやっぱりすごいメジャーやから、うん、初めに思ったら全員稲川淳二の時ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
どうしたって、
はいはいはい、
でそういう、まあ、もちろんそのもっと続けたら自分の色は出るんでしょうけど、はいはい、そこで終わっちゃう人もいるから、
うんうん、
そういうのをまあ脱却っていうことなんですね、
は
い、じゃこれからの一夜さんっていうのはどのように発展していく。
ね、うん、今まではそのショーレースショーレースでしたからね、うん、時間をがっつり気にしてっていう形だったのが、うん、徐々に最近こう、
うん、
砕けてきて、
あ、そう、なんかね、冒頭もちょっとこうぽっちゃり気候子とか、うん、ちょっとこうふわっとしたこと言い張ったり、
うん、
こう喋った後もね、今この僕この話は僕ねってこうふわっとしたのを入れ張ったりするようなね、
うん、そうですね、うん、フリートークよりじゃないですけど、うんうん、柔軟にその辺はね、うん、周りの流れじゃないですけど、うん、そういうのも取り入れて、
うん
うん、自分はガチッとした語りなんだから、
うんうん、
フリートーク型の人のやつは、うん、それはそれとかって言っちゃったらそれで進化はないですから、
ね、うん、いやそれは思います、うん、本当にいろんな種類のそのコア談、あと演者のスタイルがあっていいと思うんで、
うんうんうん、
そのなんか お前みたいな新座者がと思われるかもしれませんけど、いやいやいやそのぜひ聞いていらっしゃる側も、うんうん、そのいろんなスタイルがあっていいとぜひとも思っていただき、
うん、そうですねどれも怖いどれも面白いんですよ、
はい、
うんうんうん、
俺なんか本当頼むよ、うんうん、私のスタイルが嫌いな人がいるでしょうが
、うん、だからこう圧強めの、うん、あのアタック強めの、うん、あの階段よりも今はちょっとあのそういうのがいっぱいこう見慣れ食べ慣れすぎちゃって、うん、ちょっと味薄めというか、あの、うん、こう出汁効いた味のもの食べたいみたいに、うん、
関西系の、ね、
うん、感じはあると思うんですけど、うん、あのたまには味濃いのも思い出して食べてよみたいな、好きだったじゃんみたいな
今日はあの、うん、打ち上げで鳥居さんが作ってくれたあの焼きうどんみたいな、
めちゃくちゃ美味しい、
めっちゃもう一口目焼きうどんやからね、うんうん、打ち上げの一口目はこれやなあ言うて、うんうん、大阪に来た甲斐があったみたいな
ありましたね本当に、はい、
これからはそういうこう仲間こうふわっとしたこう、うん、優しい語り口をこう前後に交えるようなことも、
そういうのもこう入れたらね、
入れたりもするし、うんうん、もっと自分の自由度上げるってことですか。
そうですね、うん、はい、うんうんうん、
別のスタイルを試すみたいな試みもあります。
あ、
今日例えば階段デュエットしたじゃないですか、はい、そういう試み、
うんうんうん、あの、うん、マガ話のあれに関しては、はい、ああいう形のものあっていいと思うんですよね。
そう、う
ん、劇、うん、劇っぽい感じっていうか、
そう、
うん、はい、だから、うん、だってドラマのやつで見て僕めちゃくちゃ好きで、うん、めちゃくちゃ怖くてもう途中で一回見るのやめたぐらいですから、はい、夜中に見てて、うん、あ、これダメ、怖やめようって
、マガ話のドラマですね、はい、
ドラマになったやつね、
はい、あのどないしょうもない家でしたっけ、はい、
あれも本当あれだったんで、
あ、怖かった。
それだったら、うん、劇っぽい感じでやってもいいじゃんっていうのもあったりして、うん、
うん、そうですね、あの名古屋でマガ演されたあのエンマさんなんかは、はい、あのもうお芝居が、うんうん、本筋の方やから、うん、マガ演をもっともうたくさんの役者でやってみようかみたいなことを、うん、多分副案であるみたいなことを小耳に挟んで、はさなかったりっていうのもあったりなかったりなんで、
うんうん、
だからどんどん多分広がって、
うん、
表現の幅はね広がっていくと思います、
うんうんうん、
はい、はい、そんな一応あのまた同じこと聞きますけど、
はい、
あの告知とかございますかないの分かって聞きますけど、
うん、そうですね、うん、あの僕ウーバーイーツ以外にもあの出前館の方もね実は同時稼働、
そうやん、
その同時稼働、
初めて聞いたでそれ、
そのあの僕ねあのウーバーイーツと出前館同時稼働してるんですよ、うん、だから
しんどくない
いやあの別に同時稼働っつってもどっちか注文が入ったらそっちやるだけなんで、
うん、その時ってどんなリュック、え、両方書いてるの、
僕あの車で動いてて車の後ろに保冷バッグを積んでて、うん、で、出前館の時は出前館の帽子をかぶるその違いだけ
あ、そうだよ、はいはい、
でもあの、うん、店舗の人がびっくりするんですよあれウーバーの人だよねって、うん、あ、今は出前館っすみたいな
それ佐川やって大和やってみたいな
そうそうそうそう、そっちの方もね、もうあの片方だけ買っちゃうと、
うん、
あのギャランティー下げられちゃいますからねかやっぱ両方がこう競ってで、その配達員を増やしてくれないと。
うわ、なんかあれやわ。
困るんです、それ。出前館の方も頼んでください、皆さん。
その話だけで30分聞きたかったわ。そう、おもろい話転がってそうや。
ね、は、配達してて怖いことあったっていうのも、うん、まあ、時間なくて話せないですけど、そのままあるからね。
30秒で喋ってくれ。
うん、もう、あの、痴漢みたいな人が結構いる。
あ、いいですね。うわ、聞きてー。悔しい。まあ、それはまた、ぜひ来てくれはった時、は
い、うん、ぜひぜ
ひ、はい、第2弾の時に、
はい、また別の機会で
これが最後じゃないですよ、
ね、はい、はい、もちろんもちろん、
はい、やマガエン以外で
も、ね、マガエンも来年ってね話、
あ、そう、あのだってあれはもうあの我が愛しのカーナキン、うん、
愛
しの、はい、言うて来年もやっていいわよって言ってくれてはるから、うん、はい、ぜひともやらせていただきましょう、うん、
はい、
本日本当本当お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。お越しいただきましたのは怪談師一夜さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
監禁ベイベーリブート。